神様の作品の中で赤ちゃんより素晴らしい作品はないと思います。生まれたばかりの赤ちゃんの顔立ちや小さな手足などは本当に驚くべきものですね。それで新生児を見ると人は何よりも先に可愛いと言うでしょう。誰でも赤ちゃんが好きだからです。好きどころか甘かすので、大人たちは小さな子供の悪いマナーを容認する傾向があります。例えば1歳の子供が大人用のトイレのスリッパを履いて手洗いから出てきたら、親は笑ってしまうでしょ。けれども、もしその子供が大きくなってからトイレのスリップを履いたまま手洗いから出てから、親は腹を立てるでしょ。自分の子供が成熟し、幼稚なことをやめることを期待する彼です。聖書には、苦しみになることが、すなわち救われることが、生まれたことに例えられています。それで、イエス様がこう言われました。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。言い換えれば、神様に救っていただかなければ人は天国に入ることができません。霊的な誕生によって人は苦しみになるので、聖書には新しい信者が赤ちゃんに例えられています。生まれたばかりの赤ちゃんと同じように、救われたばかりの信者は多くの助けが必要です。実は、成熟した信者が聖書を持ちて教えてくださるな限り、その新しい信者はなかなか成長しないでしょう。どのふうに祈るべきか、どのようにして誘惑に勝つことができるか、なぜ日々聖書を読むことが大切であるかなどが分からないからです。ですから、新しいクリスチャンは聖書から教えを受ける必要があります。しかし、赤ちゃんの信者が聖書を学んでも成長するというわけではありません。信者は聖書の教えを実生活に適用しなければ、霊的に成長することができないからです。ご存知のように、赤ん坊は硬い食べ物、例えば肉は消化することができません。それでお母さんは母乳で育ててくださいます。同じように、赤ちゃんのクリスチャンは聖書にある硬い食べ物、つまり聖書の深い教えが理解できません。その代わりに、赤ちゃんのクリスチャンはまずもっと分かりやすいもの、すなわち霊的な御言葉の父、受けなければなりません。分かりやすい正気的な分かりやすいのものがいただいたら成長すると思います。それで使徒のペトロが次のようなことを進めました。生まれたばかりの血のみの子のように純粋な霊の父をしたい求めなさい。そうすれば成長し救いを得るためです。最初は母乳 だけをあげますが、お母さんが少しずつ硬い食べ物、例えば野菜や果物は食べさせなければ、その赤ちゃんはなかなか成長しないでしょう。同じように、信者はまず聖書の父、すなわち分かりやすい教えだけを学び続けても、なかなか成長しません。成熟するために、聖書の他の教えも聞いて実行する必要があるからです。一世紀の信者たちの信者たちはヘブル人の手紙を受け取るまで、なかなか成長しなかったようです。実はその信者のグループの中で、神様の御言葉を聞くことに対して鈍くなって信仰から離れる危険があった人もいたそうです。それでその信者たちが成熟できるようにヘブル人の手紙の著者は5章と6章に書いてあるように成熟の仕方を伝えてくださいました。この箇所に教えられているように霊的な成熟するために信者は次のような行動を取るべきです。まず神様の霊的な硬い食べ物を食べ消化することです。5章の11節もう一度見てくださいませんか。あなた方は年数からすれば教師になってなければならないにもかかわらず神が作った言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者はみんな義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。ずっと分かりやすい言葉だけ飲むなら、私たちはなかなか成長しません。最初はそれが必要でしたよ。でも、赤ちゃんと同じようにずっと母乳に飲み続ければ、もちろん成長しません。あと野菜とまた果物などが必要です。本当にヘブル人の手紙の教えは硬い肉と思います。多くの人はヘブル人を見たらね、いや、ちょっと私は理解できないので、もっと分かりやすい、例えば第一ヨハネの手紙とか、などね、これ、そこでも分かりやすい。実はね、この、でも私たちはヘブル人の手紙の硬い食べ物もいります。もし成長するためにですね。ただね、人はね、物を食べるときに、それを食べるだけではなく、消化することもできます。ちょっとその考え、ことについて考えましょう。まず、第一コリント人の手紙、3章開いてくださいませんか。第一コリント3章の1節から3節まで、今日問題がある教会といえば、クリントの教会でした。問題ばっかりです、この教会に。その信者たちはとても、罪深い背後から救われたです。本当に性的な罪が多いクリントの町ですね。なかなか成長しなかった。その人たちは救われたのに、あまり神様の言葉を実践しなかったので、性格は変わりませんでした。パウロは彼らにもっと深いことを伝えようとしましたが、 彼らはなかなかそれを消化するができなかった、成長しなかったからです。見てください、クリント第一クリント3章の一節、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するように、御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方のあるには妬みや争いがあるのですから。あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。よく喧嘩した、よく自己中心の教会でした。赤ちゃんはそのことしますね。3歳の子供はね、まあ、ある程度までね、まあ、両親はそれを見て直そうとしますが、でも皆さん、実際の子供はね、喧嘩すれば、特にはまた宿題をせずに遊んだりとかね、それは良くないでしょうか。信じたち同じように、生まれたばっかりの時に、やっぱりいろんな習慣がありました。今まで自分のために、命を過ごしているので自己中心ですが、少し成長すればやっぱり自分よりも他の人は優れたものと思うようになる。なければ人がなかなか成長しません。クリントの教会はその教会でした。なかなか成長しなかった。それでパウロはね、彼に固い言葉をね与えようとしましたが、彼はなかなかそれを受けることができなかった。以前、乳を飲んだとき、それを飲みましたが、あまり性格は変わらなかったので、成長しなかったです。でも皆さん、私たちは本当に成長するために、やっぱり、この硬い食べ物、精神に深いことを読んで、それだけでは、私たちを消化する必要があります。消化するとは一体何でしょうか。ちょっと見てください。詩編の一編開いてください。詩編一編の一節から三まで読ませていただきたいと思います。詩編一編の一節、幸いのことよ、悪しき者はの張りごとに歩まず、罪人の道に立たず、預ける者の座につかない人。その人は代わりに次のようなことします。二節、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。口ずさむ人はどういう意味でしょうか。それは思い巡らして、言葉をよく考えて、やっぱり皆さんはね、子供を育てるので、小さいの子供たちよく噛んでください。のものをね、小さい子供ね。でこれね、私たちは言葉を読むことだけではなく、私はよく深く考えて黙想という意味です。私はその黙想をすることね、羊の反することに例えましょう。首都の場合は羊が多いです。だからその国にはあまり雨が降りません。でも羊は朝早く起きて、太陽が昇る前、何か草を食べる。太陽が昇る前、その草に水分がある。それで食べて、後で ピチは影の下に入って何をするの？見たら顔を見たらにいつも動く。それは反芻することです。羊には四つの部分あるそうです。だから羊は物を食べてその胃の、一つの部分に入って後で戻す。また噛んで、また伸び込んで、今度二つ目の胃の部分に入る。また後で戻す。噛んで、それで伸び込んで、また三つ目の部分に入る。また戻す。噛んで、それで終わりです。なければ羊はその食べ物から栄養を取ることができない。皆さん、私たち同じようにするだけです。言葉を読んで、後で考えて、またね、後で読んで、また考えて、この言葉、神様はこの言葉として私に何を言わようとするか。深く考えて、そうすれば私たちはその言葉からね、霊的な栄養を取ることができます。二節。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。ところで、先ほど言いましたが、羊は朝早く食べる。私はね、成長時間でね、朝早くの方がいいでしょ。それね、その時仕事が入る前、私の場合はね、毎日スケジュールがありますね。今日はこの学びがあります、これも準備があります。で、私ね、何よりも早く起きて聖書を読んで、何も邪魔しないと、ね、それを読んで、また言葉を復習して、もし暗記したらその時復習して、深く考えて祈ります。後で、もしそれを飛ばして、いや、すぐ仕事を始めるなら、なかなかその日私は神との時間を取らない。だから、まず私たちは言葉を読んで、そして深く考えるなら、私たちはその硬い食べ物を、その食べ物を消化することができます。まずそのことします。ヘブルビートの神に戻ってくださいませんか。あ、その前に、ごめんなさい、その前、ヨシオキの一章を開いてくださいませんか。ヨシオキ、ご存知のように、ヨシュはモーゼの後継ぎですね。モーゼが亡くなった時、ヨシュはすごく不安がありました。40年間いつもモーゼとついていきました。何があったらね、モーゼに委ねることができました。でも、モーゼが亡くなった時、そして彼はイスラエルのリーダーになりました。いろんな不安がありました。それで神様は彼を励まされるために、次のような言葉を伝えた。ヨシュ記の一章の八節、この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もその口すさめ、そのうちに記されているすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで敗因し、その時あなたは栄えるからである。順序を見てください。まずその言葉を決定、よく考えて、それから実践することです。一生懸命聖書を勉強しても、言葉を暗記しても、そのことだけで人が成長しません。実践しなければ私たちの人生が変われない。ヘブルビートの手紙を受けたヘブライ人たちはたくさんの言葉を暗記したでしょ。当時のヘブライ人たちは旧約聖書の言葉をよく暗記したよ。 でも成長しなかった。言葉を聞いたのに実践しなかったからです。聖書の霊的な硬い食べ物を食べ消化すること、まず次に聖書から教えられたことを実生活に適用することは大切です。見てください、絵のヘブルビートの鏡、五章に戻ってくださいませんか。五章の13節、乳を飲んでいる者はみんな義の教えに通じてはいません。幼くなるです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。経験する、ただ読むだけではなく、深く考えるだけではなく、実践することで人は成長します。キリストはそのことを教えました。見てください、マタイ7章の24節から、5章6章7章は一つの話です。一番最後にキリストは次のようなことを群衆に伝えました。マタイ7章の24節からお読みいたします。7章24節、ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はみんな岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は通りませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者はみんな砂の上に自分の家を建てた愚かな者に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると取れてしまった。しかもその取れ方はひどいものでした。やっぱり家の場合はなかなか見えないの土台が大切です。この話を聞きました近所の方から、この家のことですね。皆さん、この家にはね、特別の土台がある。ある時、家内はね、近所の方ね、話し合って、彼女はね、この家のオーナーね、の友達でしたね。この家を建てた時、松井さんは、特別の、屋根作ろうとしまして、変わる、こう選んで、そして彼は考えて、そしてどれができたから、ちょっと建築者か社と一緒に話して、では私はこの屋根を作りますので、この、そして彼はね、いや、これダメですね、この土台はできない。では彼はね、こう言いました。また、立て直しなさい。私は特別の屋根を使うので、だから丈夫な、どれがこの家はあります。一番大事な部分ですよ。同じように人生の場合は、言葉を聞いても実践しなければ実は私はどれがない。嵐が来ると試練に遭うとき、その時人を取れてしまいます。なぜなら本当に丈夫などれがないのです。けれども言葉を実践すれば嵐が来てもその時取りません。イエスも教えてくださいました。 またヤコブの手紙、ヤコブの手紙の絵の一章開いてください。ヤコブの一章、一章の22、23、45です。ヤコブの手紙、一章22節、御言葉を行う人になりなさい。自分の熱いってまだ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。はっきりと見える。眺めてもそこを離れると、自分がどのようにであったかすぐに忘れてしまいます。しかし、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる、聞き手にならずに、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。よく人がね、私は神に祝福していただくためにどうしたらよいですか。皆さん、ここに書いてあります。言葉を実践することです。この人はね、聖書によると、この聖書はね、鏡のようなものです。これね、聖書を通して、この聖書は私たちの心の状態を映す。自分がどの心を持つか分かりたいのなれば、聖書を読んでください。すぐ分かります。でもある人は、ね、分かったのに変わらない。悪いことをやめようとしないとか人生変わらないので、言葉を聞いても成長しません。私たちは言葉を読んで、また噛んで、またその消化するために、それで次に実践しなければ私たちは成長しません。もう一つのことを考えるべきです。それが分かるためにヘブルに戻ってくださいませんか。ヘブル人の手紙の今度6章、ヘブル6章の一節から読ませていただきたいと思います。ですから、私たちはキリストについての初本の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心から救われた時、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと、手を置く儀式、死死の復活と永遠の裁きなど、基礎的なことをもう一度やりのしたり、のしたりしないようにしましょう。繰り返して以前学んだこと、救われた時とこの許しのことで、また永遠の命とすごく大切でしょう。それでも皆さん、それは神様の教えは全てではありません。これはね、土台。それで、はい、信仰によって救われた。キリストが私の代わりに死んでくださったことわかる。許しを求めて永遠の命をいただいた。滅びることなく永遠の命を持つように、これのこと、大事な教えですが、でも皆さん、それは神の教えは全てではありません。もっと深いのことを学ぼうと彼を進めました。簡単に言えば、成熟を目指して進もうと決心することはすごく大切。スポーツの選手の場合は、ちゃんとね、目標を目指して進むでしょう。目標を目指せない場合は、スポーツ選手は、 上達しません。いつもそのスポーツ、大谷さんも目標があるでしょう、今年ありますよ。なければ私なかなか進まない。信じは同じだし、目標を目指す、目標を目指さなければ私たちは成長しません。いろんな目標あると思います。だからもし今持ってないなら祈ってください。今年私が成長するようにどうしたらよいかと神様に祈ってください。第2ペテロ3章を開いてください。第2ペテロ3章、最初の一番最後の巻ですね。第一ペトロ三章、三章の十八節。十八節。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。ことね。恵みいただいて、また知識ね、増えるように私は言葉を読みますよ。考えて、それね、成長するために私は物を食べなければいけません。この固い食べ物をいただいて、よく噛んで、黙想して、実践すれば私たちは絶対に成長します。ペトロはそのことを進めました。パウロはね、いつも目標を目指してみてください。ピリピ3章を開いてください。ピリピ3章、3章の12節。ピリピの手紙、ピリピピトエンドの手紙、三章の十二節。獄中パウロはピリピに住んでいる信者たちは次のようなことを書き送りました。三章の十二節。私はすでに得たのではなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えられようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えられたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を目指して、走っているのです。パウロは長い数年間神に従いました。多くの実を結びました。彼も退職しましょうかということを全然考えませんでした。またもっともっと成長するように私はこの次の目標があります。私今天国に向かっている。今天国に行く途中。でも私の天にはね、賞があります。そして私はその目標を目指して、今も獄中彼は神様の言葉を伝えました。成長するために皆さん、目標はすごく大切でしょう。道のことを学びました。霊的に成熟するために、信者として私たちはこの次のようなことを、行動をするべきです、取るべきです。まず聖書の霊的な固い食べ物を食べ消化することです。次に聖書から教えられたことを実生活に適用することです。そして 成熟を目指して進もうと決心することです。そうすれば私たちがこの世を出るとき、自分の人生を振り返ってみると、やっぱり家の走るべきの道を走り終わって、するべきことをすべて得ました。それで今私の待っていることは一つだけですね。冠を受けることです。そのことをね、それをパープと同じように経験するように私たちはこのことを実践するべきです。愛する神様、御言葉として私たちに大事なことを伝えてくださってありがとうございます。どうか神様、私たちがみんな今年、去年より成長するように、私たちみんな目標を目指して日々を過ごそうとするように、私たちも羊の同じようによく言葉を反芻して霊的な栄養を取るようにお願いします。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。